この前ね、とある遊びを考えましてね、ぜひ今日はね、その遊びをね、皆さんにね、ちょっとね、お伝えしたいなと思っておりまして。なんでこの遊びを思いついたか。ね、まあ、その経緯が必要かと思うんだけどもさ。まあ、先週も一緒だよ。先週もオープニングトークがオナニーの話っていうね、最低なね、番組でございますけどもね。いや、今週もそうよ。オナニーなんだけどもさ、いや、ないのよ。楽しみがオナニーしか。そういうおじさんですよ、やっぱりね。39歳のね、独身の男は、何が一番楽しいかって。もうオナニーしかないんだって。他に楽しいこと今ないんだから、全然。仕事して、帰ってきて、眠って、仕事して、帰ってきて、眠って。で、これがね、毎日ですよ。で、その中のね、一時のその清涼剤みたいなもんじゃないですか。オナニーなんてものはさ。だからね、オナニーをちょっとよりいいものにするためにね、考えついた遊びなんですけどもね、これは。私よく言ってますけどもね、まあ、コンドームをはめて、オナニーしましょうというね、そういうのがありますよ。まあ、いわゆるね、カリオナトレーニングというね、勝手に俺がつけた、まあ、オナニートレーニングのね、名前ですけどもね、カリオナトレーニングとありますよ。で、昔はですよ、このカリオナトレーニングっていうのは、コンドームの中に、ローションを入れて少しね、入れて、で、それで普通に、コンドームをね、チンコに被せるわけです。それで、まあ、そうするとさ、コンドームの中はちょっとヌルヌルしてるわけじゃない。ねえ、その、ヌルヌルくんのおかげでね。だ、それで、オナニーをすると。そうすると、まあ、ゴムと、ローションと、ね。で、チンコと。その三つのハーモニーがね、生まれてさ。まあ、ぬるぬるなわけですよ。だから結局、オナホなわけですよ。薄いオナホ。ね、そういうのが感染するわけなんですけど。そうすると、気筒をね、刺激することがね、すごい容易にできまして。で、そこでオナニーすることにより、気筒の、まあ、気筒がやっぱり弱いわけですよ、私たちはね。早漏の皆さんはさ、気筒が鍛えられてないから、敏感になってるから、ね、それで、射精してしまうというね、そういうなんかスパイラルに陥ってますから、その気筒部分をね、やっぱし、まあ、直に触るとさ、まあ、擦れてね、痛いからさ、だから、こういう風にね、ゴムをはめて、で、ゴムはめただけだとさ、やっぱりゴムがね、ひっついちゃって、チンコ痛くなっちゃうから。なので、中にね、そう、ローション入れてと、やるわけなんですけど、これ天然のローション使えば一番いいよねっていうところもあって、ローション使わずに、我慢汁で、ね、カウパー先生の方で、ローション代わりにするという方法もあるわけですよ。そうすると、本当にもう、ゴムだけ。ね。あと、その潤滑油は、カウパー先生で賄うっていうね、ところなんですけども。でも、カウパー先生を出すにあたってですよ。時間がかかるわけです。勃起をさせて、そしてやっぱり、10分だ。何分だ。そんぐらいね、チンコ立ってる状態じゃないと、カウパー先生も出てきてくれないわけですよ。だから、例えばだよ、じゃあ今日はちょっと、ね、カリオナトレーニングしようかなって思った時にね、でも今日は、天然のカリオナトレーニングしたいなと。ね、養殖のカリオナトレーニングじゃないぞと。養殖は、あれですよ、ローションで使うタイプね。これが養殖のカリオナトレーニング。で、天然のカリオナトレーニングは、自分の我慢汁でね、カウパー先生でやるね、もうローション代わりに我慢汁を使うというね。っていう天然の、まあカリオナトレーニングがあるわけですよ。でさ、今日は、じゃあ天然のカリオナトレーニングしようって思った時に、 大変なんだよね。その我慢汁を出すまでが。10分だ、15分だ、勃起してないといけないわけだからさ。だから結局本格的にオナニーできんのが、ね、そんだけ時間かかっちゃうわけじゃない。それ、だるいなと思って。こっからなんだよ。これが、今回考えたゲームの趣旨なんだよ。趣旨って言ったらあれだけど。がきっかけなわけ。一体全体何の話してんだって話なんだけど。ここからわかります。あと、ここから先喋るとね、捕まる可能性もありますけどもね。まあまあ、グレーでしょうと思ってますけども。あのね、だ結局は、手軽に素早くカウパーを出したいってことなのよ。ね、カウパーを、オナニーしようって思った時に、カウパーがすぐ出る。そういう環境に身を置きたいと思ってるわけ、私は。そのためには何をしたらいいのかっていうと、さっきも言った通り、ね、チンコを勃起させたい的なわけだよね。10分、15分、チンコ勃起させておかないと、カウパー先生が、ね、満足に出てきてくれないと。これを、ちょっとした、ゲーム感覚で、ね、遊び感覚でやるとしたらどうするかと、いうことなんだけど。いいじゃないと。ね、家の中で、勃起させてりゃいいじゃない ?10 分、15分って思うかもしんないけど、待ってる間暇なんだよね。なので、私は考えましたよ。家に帰ってきて、すぐにカウパー出せて、すぐオナニーできる状態にしたいと。ということはだよ、逆算していきましょう。家に着いたらカウパー出る。ということは、家に着くまで勃起させてればいいというね、考え方ですよ。で、10分、15分、まあ、20分と、勃起させてれば、まあ、カウパー出てきますよ。ということはだよ、仕事が終わりました。ね。毎日仕事お疲れ様と。ね。今日も仕事が終わりましたね。で、家帰ってくるわけなんですけども、まあ、最寄り駅でもいいですし、あとは、ちょっと離れたね、駅でもいいかもしれません。駅からの歩く道。じゃあ、徒歩何分。ね、自宅まで徒歩15分だとしましょうよ。したら、駅から家までの間、チンコを勃起させておくわけだよね。で、勃起させながら帰るわけですよ。そうするとあら不思議。家着く頃にはカウパー先生が出ておりますよ。したらもうね、もう玄関入って2分でオナニーですよ。全然いけますからね。だからさ、いやこれ考えてさ、ネーミングだけ今考えてるの、この遊び。勃起ポッキーゲームか。このセンスのなさね。ポッキーゲームをね、勃起に変えてね、ポッキーゲームなんですけどもね。ポッキーゲームか。あとはその街中を歩くからってことでね、チー散歩的なやつでね、ポッキー散歩っていうね。キー散歩だから。ね、ポッキー散歩だからね。だからポッキーゲームかキー散歩、ね、なんだけどもさ。まあ、どっちがいいかななんて、どっちも良くないんだけどさ。そんなんで、私ね、久しぶりにちょっと、ね、クリエイティブなことしちゃったなぁと思って。考えちゃったなぁと思って。で、これ流行っちゃうの、バズっちゃうなぁとか思ったんだけど。まあ、完全にこれバズった時にはさ、みんな、職質されてるからね、多分ね。チンコ勃起させながら歩いてるっていう時点でね、もう危ねえやつだからさ。だから、今はね、冬だからコートとか着てっからさ、隠れるじゃない。で、隠れたその下にはね、勃起したチンコがあるっていうね、最低な感じなんだけどさ。でもね、まあ、隠していけるわけだしね。帰り道ね。で、家着いた時にはカウパー出てっから。もうすぐに、借りようなトレーニングができますよって。しかも天然の方ですよ。ね、素晴らしいなと思って。まあ、そんなわけで。ね、久しぶりに私ね、そうやって、もう子供の頃以来じゃないですか。遊びを考えるなんてのはね。なんで、ちょっとおじさんになってもね、面白い遊び考えつくなと思って。ボッキーゲーム。ね、ボッキー散歩。ぜひ皆さんね、最寄りの駅からね、自宅まで、 勃起させてね、家帰ってみてはいかがでしょうかというね。まあ、そんなお話からね、今日は始まりますけどもね。まあ、よかったらね、ここから2時間程度やっていきたいと思いますんでね。最後までね、聞いていただけたらと思いますと。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジー、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、どうですか、ボッキー散歩。ボッキー散歩結構ね、大変なんだよ。実際やるじゃん。これが、30代も半ばぐらいまでだったらいける。だから、まあ、35未満とかの人だったら、多分、何も、問題なくボッキー散歩をクリアすることできると思うんだよね。例えばうちの家からね、渋谷駅までだいたい20分25分ぐらいかかるわけ。20分25分勃起させ続けるって意外と大変で、ちょっとやっぱりね、それが毎日ね健康的でさ、で元気があり余っててとかだったらね別だけどさ、もう仕事帰りで超疲れちゃっててみたいな、であんま寝てなくてみたいな、そんな中ね勃起させてもさ続かないんだよね。そんなエロいことずっと考えてもられないしさ、でエロいことじゃないこと考えちゃったら、仕事のこと考えちゃったらとかねあると、もう勃起がちょっと弱まってくんだよね。で勃起弱まっちゃうと家着いた時カウパー先生出てきてくれないからさ、だからそこでまたエロいこと考えるみたいな、大変なんだよ本当に。ちょっとした時にね、やっぱエロいこと以外のこと考えちゃうんだよ、やっぱ歩きながらね。だからさ、勃起を維持してんの結構大変だなぁと思って、そういう苦労もありましたけどもね。どう、もういつからなんだろうね、最近ないんだよ。昔は仕事しながらとかでもさ勃起しちゃう時あったんだよ、なぜか。別にねエロいこと考えてたわけじゃなくて、生理現象的になんか勃起した時はあったんですけど、最近全くないんだよね。勃起しないの、外で。だからこそもう難しいと思って、ナチュラルでさ勃起してりゃね世話ないけどもさ、もう意識しないと勃起しなくなってっから。もうおじさんだからね、それね、完全にね。もう今年で40になっちゃうわけだからね、11月になったらさ、そりゃあね、勃起もなかなかしづらくなるかもしれないですけどもね。でもまあまあ、年の割には、ね、元気なチンポをね、持っていてさ、ほんと、なんか、使わないのがもったいないよね。もう、小便するしか使いようがねえのは尿道使いなんだからさ。いや、ほんとにね、なんかもったいないよなぁと思って。ねえ、いろんな人がいるわけじゃない、世の中にはさ。勃起させようにも、ねえ、なかなか勃起しづらかったりとかさ。ねえ、硬くな、あんまならないとか。いろんな人いるでしょ。それに比べたらさ、ちっちゃいですよ、私のチンコも。そんな大きくないですけど。でもねえ、まあまあ、健康体ですよ、チンコだけは。だからねえ、なんか尿するだけの生殖器になっちゃってるってもったいないよねと思ってね、もっと使ってあげないと。せっかくね、だって唯一俺の体の中でチンコが真っ当なんじゃないか。あともう1センチ長かったらな、真っ当と言えるかもしれないけどね。まあまあ、背もね、背も低いしチンコも短いしみたいなね、そんなちょっとね悲しいね、ちょっと体しておりますけどもね。ポークビッツじゃないからね、そこまでちっちゃくはないんですけどもね。あと10センチ、あと5センチ、いや、あと1センチね。そんな見え張らなくてもいいからね、あと1センチ長ければよかったなぁと思いますけどもね。 まあそんなね、ところでぜひぜひ皆さん、ボッキーゲーム、ね、ボッキー散歩やっていただけたらなと思っておりますけどもね。私もちょっと休みのね、前日なんかはやっぱしオナニーしたいですから、ちょっとボッキー散歩にチャレンジしてね、20分。渋谷の駅から20分家まで。立たせっぱなしで帰ってこれるだろうかっていうね。そういうチャレンジも面白いですからね。ちょっとやっていきたいなと思っておりますけどもね。まあそんなんで、今週なんかお話あんのって話なんだけど。言うほどね、やっぱりないんですよ。なぜか。毎日仕事だからだよね。月にもう6回しか休みないわけですよ。で、しかも、今週は1回しか休みないね、週だったわけ。だからさ、やっぱ週1だとね、難しいよね。ラジオをこうやって毎週お送りするにあたってさ、ネタ探しってのは必要なわけだよね。で、休みの日が週に1回しかないと。そうするとその休みの日でさ、その休みの日に次の休み何しようっていう計画を立てるわけだよね。だから結局1日しかないと何もできないんだよね。何も考えられない。考えたところでみたいなね、感じになっちゃって。じゃあ平日やればいいじゃないと。ね、考えることぐらいできるでしょうって思うかもしんないけど、平日は平日でさ、やっぱ朝も早くから夜は遅くまで働いとるわけですよ。でも家帰ったらご飯食べながらね、ちょっとアニメ見て、で気づいたら寝ちゃってるみたいな。もうそんなパターンばっかだからさ。いや、これダメだなぁと思って。なんでね、ちょっと私もね、皆さんに相談したいななんて思ってることもあるんですよ。パルナイト、転職をね、やはりちょっと考えざるを得ないと。なってきてますよ。もう、ラジオ、ができない。この状態では。仕事が忙しくて、今日だってですよ。仕事がやっぱり遅くなっちゃって、家帰ってきたのが23時半なのね。で、そっから30分ぐらいちょっとご飯食べたりとかするじゃない?で、0時。24時から今日はこちらね、生放送始めておりますよ。そんで、前説が50分ぐらい。やりましたんで、まあ、大体ね、0時50分ぐらいからこのラジオ始まっております。なので終わる時には2時50分っていうさ、いや3時じゃないみたいななっちゃうんだよねと。でこんな生活が毎日続いたらちょっとね、やっぱしんどいなと思って。でしんどくてもいいのよ全然ね。だしんどいんだったらしんどいなりの、お金がもらえる仕事にするべきじゃない。俺今回の転職は、ゆとりのある仕事を求めて、だったら、ね、ゆとり資格を持ってて、それを使いつつ、しかもゆとりが持てて、で、お給料は最低限もらえればいいなと思って。だから年収とかはもう本当に考えずに、まあ、この会社を決めたわけなんだけども。でも、蓋を開けてみたら、まあ、蓋開けてみたらっていうか、もう面接の時言われたけどもね、2月3月は本当に忙しいよと。で、月の休みもね、その少なくなっちゃうから、大変だけど、大丈夫つって。はい、大丈夫ですつって。じゃあ合格つって。なるわけじゃん。もうそれはもうしょうがないんだけどさ。ね。ただやっぱり、実際に、ね、それ、話聞いてるだけっていうのと、実際に体感してみるってのは違うじゃん。いやー、やっぱしね、月6回休みっていうのはね、しんどいよ、やっぱ。だからこれがね、学校だったらさ、昔ね、今だと、完全週休2日制とかなってるじゃない?土日完全休みだったりするじゃない。まあ、部活とかある人は別だけどさ。ただ、ね、学校の授業としてはなかったりとかするけど。昔は土曜日ね、半日授業とかでね、午前中だけ授業あって、午後からはね、お休みみたいな。そんな時もあったんだよね。 で、隔週で、土曜日休みみたいなのが入ってきたりとかね、してて。そんな時期も私ね、ちょっと経験しておりますけどもね。だから、今の仕事も、その、月6回休み、しんどいから、じゃあ、あと2日間。ねえ、6回中の2日間じゃないですよ。6回はちゃんと休みで、さらにプラス2日間、半日とかで終わる日を作るとかさ。でもないな。そんな会社見たことないもんね。特に、そういうなんかオフィス業務だったら別だけどさ。完全私、店舗のスタッフだからね。そうすると、そんな風に店舗をね、今日は何曜日なんで、この会社は午前中で終わりますみたいなないもんね。だから難しいんだろうなぁと思うけどもね。まあ、そんなんで。まぁ、ちょっと私もね、いろいろ悩んでおりますと。いいんですよ、すごく会社は。会社はってか、職場のね、スタッフの人たちは皆さんいい人ですよ。こんな、俺がね、こんなトロい、俺がさ、一緒でもさ、いろいろ教えてくれたりとかさ、フォローしてくれたりとかするわけだよね。まあ、お互いにね、その、相手ができないことはこっちがやって、で、こっちができないことは相手にやってもらうというね、まあ、感じで、頑張ってやってますよ、私たちね。みんな、スタッフはね、現場のスタッフはやってるわけなんですけど。まあ、とはいえ、しんどいと。しんどいとは言いませんよ。ね。表では。でも、やっぱり家の中でさ、こうやって、ね、長年話しているこのラジオの前でさ、弱音なんてのは言いたいもんじゃないですかと。いや、辛いんすよ、もう。正直ね、辛くないとは言ってます。表では。で、辛くないですよ、全然。頑張りましょうよ。ね。言ってますけど。いや、もう頑張れないっすよ、と。本当はもう心折れちゃってて、頑張れないと。もうちょっと転職っていうよりもちょっと一回また休憩したいと。休みたいんだと、私は、と。なってます。追い込まれてます。精神が崩壊しそうになってますよ、少しね。で、やらかしちゃったの、今週。いろいろと仕事。本当に、そんな大きいミスかっていうとそうでもないんだけど、やっぱりそんな、ね、ちょっとしたほころびから、ことが大きくなっていくっていうのはあるじゃない、やっぱり仕事だとさ。本当にその典型っていうかさ、大したことじゃないので終わる時もある。けど、今回はそうはいかなかったっていうね。で、ちょっと大きな話になってきちゃう。ところでさ、ちょっとやっちゃったなーみたいなことがあって、まあ悪いんだけどね、俺がね、ただもう忙しくてね、なんかもう手が回んなくてね、いや、いろいろちょっとやらかしてしまったっていうのはありましたりとか、あともう一個だね、ありまして、だ今週ね、2個ぐらいね、結構なやらかしっていう感じでもないんだけど、ちょっとね。まあ、やっちゃったなーみたいなのがありました。だから、ちょっと仕事辛いななんてね、より思ったりもするし、もともとね、もう入って1ヶ月2ヶ月の時にさ、いや俺不動産業界さすがにちょっと向いてないわみたいないう話もね、昔ちらほらしましたけどもね。だから私どうしましょうと。ね、思ってるわけですよ。本当はできれば、ちゃんとね、働きながら転職活動をして、で、次の仕事決めてから辞めると。ね、本当はこうあるべきなんですけど。まあ、最悪ね。また、なんか嘘も方便というかですね、何か理由つけて、辞めると。いうのも一つかなと思いますけどもね。どうなんでしょうか。もう、正直に話してもいいよね。いや、もうちょっともう体が無理なんですって。じゃあ休みを増やすからだ。ね、大丈夫だよって言われる。いや、そういう話でもないんだが、みたいな。なっちゃうから。だからなぁと思って。 まあ、この3月はね、本当に、不動産業界忙しいですから、ちょっと、今は自分が離脱しちゃうと、本当に、お店が回らなくなってしまうので、3月はね、いろいろと、ミスをしたりとか、怒られたりとか、謝ったりとか、あるかもしんないけど、心折れてるかもしんないけど、3月はなんとか、頑張って乗り切ろうかなと思ってます。だから本格的には4月から転職活動をして、で5月に決めてとかとかね、なんかいろいろ考えるんですけどもね。それか9月までは、ね、9月から働いてるから今の会社だから、次の9月まで働いてちょうど1年で辞めるとかね、そんなこともちょっと考えておりますけどもね。まあ今後私どうしたらいいんでしょうかというね、ところで。まあ一番は仕事ですよ、結局。仕事が、ちゃんと適職が見つかれば、もう、本当に言うことないよね、人生。人生っていうのが出てきちゃうレベルよ。やっぱ、一日の半分は仕事してるわけじゃん、最低。ね、朝9時から夜9時までやってるわけじゃない。ということはさ、人生の半分は仕事でできてるわけであってさ、その仕事がさ、やっぱし合わない仕事だったら、ね、しんどいよね。人生の半分しんどくなっちゃう。毎日はしんどいな、辛いな、死にてえな、やめてえな、ねえ、ちょっと腕の骨折れねえかなみたいな思っちゃったりするわけじゃん。それがさ、人生の半分占めるってやばいじゃない、やっぱり。なので、私で、ちょっと次は、会う仕事、やりたいなと思ってまして、もうね、一通りやったから、IT もやってきたし、で、ね、今回チャレンジで、不動産、ね、やってみたし、もういいのよ。もう仕事はさ、なんか、ああいうのが、かっこいいなとか、憧れるなとか、そういう時代はもう終わったわけ。じゃなくて、自分に合った仕事、自分でもできる、やっぱりだから得意なこと、好きなことももちろんいいんだけど、やっぱり辛くなっちゃうのもあるからね。まあ一番いいのは好きで得意なことがね、最高なんだけど、得意なことをね、やっぱり仕事にするべきかなって思って、毎日追い込まれてる人はね、特にね。じゃあパルナイト何ができんですかと、何が強みなんですかと言われると、何もないわけですよ。一応ね、こうやってまあ働けてるってことは何かあるのかもしんないけどさ、でも本当にまあ自分で言うのもあれだけどさ、まあ、人柄的なものだけじゃん、潤滑油としてっていうのとさ、あと人柄とか八方美人具合とかさ、そういうのでうまくねやっていますけども、まあ、なかなか難しいなと感じるわけです。なので、もしね今日お便りいただけるであればですね、パルナイトに向いている仕事、もうこれをね欲しいんですけど、ただ普通にいやパルさんこれが向いてんじゃないですかみたいな言われても、いやそうかなーつって、大変そうだなー、俺にはできねえよってなっちゃうと思うので、ぜひちょっとねパルナイトに合う仕事もうこれだよっていうのを、まあ、理由もつけてねもらえると嬉しいなと思って、まあ、ちょっとしたプレゼンですよ。パルナイトに合う仕事プレゼン、得意な人得意そうだよね、なんか周りから囲ってってドカンみたいなね、よくわかりませんけどもね、ね、ジャストアイデアなんでね、それもね。ぜひちょっと、パルナイトに合う仕事。パルナイトの適職だね。そこをね、ぜひちょっと皆さんに、教えてもらいたい。客観的に見て。まあもちろんね、あると思うよ。生活保護とか。選択肢として、パルナイトさんはやっぱり仕事向いてないので、と。で、世の中に出ると。ね。やっぱ、いろんな人と接しなくちゃいけなくなるわけじゃないですか。その、 あるないとはもうあんまり外出て人と関わる仕事は向いてないぞと。だから、もう生活保護でいいんじゃないかと。いう意見もあると思うんだよね。少なからず。パルさんも働くのやめましょうよと。生活保護で、で、なんかひもじいかもしれないですけども、まあ頑張って生きていきましょうよみたいな。まあね、それも一つかななんて思っちゃう自分がいるのもね、もうね、怖いですけどもね。あとだって、まだ40手前なんだからさ、これからまだまだ楽しいこともあるだろうし、いろんなことが起きるわけなんだけど。まあよかったらね、私に合いそうな仕事教えてもらえると嬉しいなという、そんなお話でございますね。それではね、お便りの宛先お伝えしたいと思います。お便りの宛先はね、こちらメールでね、お待ちをしておりますけどもね、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしておりますのでね、ぜひ、パルナイトに合った仕事、ね、適職の方をね、軽く、何か説得できるようなね、パルナイトが、お、そんな感じなの？みたいな。じゃあその仕事やれっかもしんないみたいな。ぜひパルナイトに希望を持たせてほしい。そして次転職活動するときにおすすめしてもらったね、職業だったりとか、まあ、そういうのをねちょっと面接受けられたらなと思ってますんでね、ちょっとその辺教えてもらえると嬉しいですという、そんな今日はパルナイトのお仕事ね、ちょっと考えてもらいたいなっていうところでございます。でリアルタイムでいただければね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、また次の週とかにね読ませていただきたいと思いますんでね、よかったら送ってやってくださいという感じなんですけどもね。いやー、寝ないですよ、寝ないですけども、ちょっと深夜な感じしてきたな。眠くなってきちゃう。さすがに。だって、1時26分だもん。もうお眠の時間だよ、やっぱり子供はね。まだおじさんね、まあ、中身は子供だからね。外見はね、おじさんだけども、中身子供だからね。名探偵コナン君の逆だからね。だからさ、ねえ、ほんとこんな時間にラジオやっちゃってと思ってさ、もう周りのね住人の方にも迷惑ですよとなるところが、ところがどっこい、え、何がどっこいなんだいって言うとね、隣人ね、これまでもいろんな物議を醸し出してきましたよ、この隣人が。一番は、一番なんだろうな、一番ではないな、何番もあるんだけどさ、いや結局まあ、洗濯機をさ、ほんと回しっぱなしなのよ。もう、うちの1階は共同で使える洗濯機が置いてあるわけ。だからみんな、ね、ちゃんと、なんだ、譲り合って、使えばいいものを、隣人はさ、ほんと、お前の私物かっていうような使い方してさ、洗濯物を回すじゃん。深夜に回すんだよ。深夜に、ほんと深夜に回して、で、その後、特にその洗濯物は、取り出すこともなく、一日放置して、で、隣人が帰ってくるじゃん。で、帰ってきたら、またその洗濯機の中入っている自分の洗濯物をもう一回洗うみたいな。で、結局また取り出さないから、次の日。また自分のね、洗濯しっぱなしの洗濯をまた次の日も洗濯するみたいな、なんか永久に洗濯してるみたいな感じの人でさ、いやもう俺たち他の住人が洗濯機使えないんだけどってなっちゃうので、使いたい時はもう隣人の洗濯物をね、洗濯機の中からもう抜き出してさ、引っ張り上げて、で、もう廊下に、もう、置いて、 置く場所ないからさ。だからもう洗濯機の中からその隣人の洗濯物を掴んで、それ取り出して、で空っぽにして自分で使うみたいな。そんなやってましたからね。っていうこととかさ、あとなんだろうね、あのやっぱり部屋のドアを開けっぱなしにしているとかね。いやなんかしんどいんだよね。その廊下の音ってある程度響くじゃない。特に俺うちワンルームだからさ、 1K だったらねそんなことないと思うよ。玄関とさ、玄関あって廊下があって扉があって部屋があるだろうから 1K だったらいいんだけど、ワンルームだとさ、まあ、ダイレクトで、廊下の音がね部屋の中入ってきちゃうわけ。でもそれはその廊下も一緒よ。部屋の中の音が廊下に響くわけ。だからみんな玄関のドアを閉めてほしいわけだよね。玄関のドア閉めてれば家の中の音がしてもさいいわけじゃん、まだね。うん、それがさ、隣人の場合はドア開けっぱなしなんだよ。半分開けてる感じね、ドアを。だからうちの声も多分丸聞こえだし、隣人のくしゃみの音とかもすげえ聞こえるしみたいな、そんな感じだったの。最近も、最近ってかも本当もうこの2年とかねだったんだけど、それがですね、あれと思って、隣人じゃない人がちょっとこの前隣人の部屋にいて、なんで知ってんだよって言うと、たまたま覗き穴からですね廊下をね見てたんですよ、物音するからさ。でそれで覗いてみたら、隣人じゃない人が部屋の中入ったり出たりしてんの、たまに。なんだろうなと思って。でなんか雰囲気は掃除の人っぽいんだよね。男の人なんだけど、そのハウスクリーニングしてるっぽい感じがしたの。物音の感じとかもあるし、人の服装だったりとかも。ということはだよ、答えは二つしかなくて、隣人がハウスクリーニングの人を呼んだ、もしくは隣人が引っ越しして退去後のクリーニングをしている。もう二択なわけだよね。どっちかなーとか思って、でもちょっと思ったの。外から隣人の部屋を見たの。さ、カーテンがなくなってんの。あれと思って、カーテンがなくなってて、しかもなんか清掃っぽい人が入っていったりしてるぞ。しかもこの一週間ぐらい隣人の家の扉が閉まってる。で、隣人が帰ってきている形跡はない。洗濯物も、洗いっぱなしになってない。隣人、引っ越ししたんかいっていうのが、今の、俺の気持ちなわけですよ。だから、本当はこの時間でラジオやったらすごく迷惑。なんだけど、もう隣人ぐらい迷惑なんだけど、いやー、いないからね隣人ね。ラジオしてても怒られないというか、前はね、やっぱなんだろうな、音がね他の部屋に漏れちゃったりとかさ、うるさかったら申し訳ないなとか思ってさ、ちょっと気使いながらね、ラジオやってましたけどもね、途中ではね、漫画喫茶行ったりとかさ、ネットカフェ行ったりとかしてさ、で、個室のね、お部屋を見つけては、ね、そこでラジオやったりとかもしてましたけど、もう大丈夫ですよ。もう隣人いなけりゃ関係ないというところで、もう、気ままにね、毎週楽しくラジオできるかなと思うんだけど、逆に言うと、隣人が飛び抜けて、やべえやつだっただけだって、 隣人いなくなった今、この建物で一番やばいやつ多分俺だからね。こんな土深夜に、平日の土深夜にさ、一人でずっと喋ってるやつがいるっつって。2時間っつって。しかもそれ毎週なんだけど、つって。なっちゃうからさ。まあね、もうちょっと俺も気をつけないとね、あの周りからそう思われちゃいますからね。あの、サクッと。ね、月曜日の22時からね、24時までの2時間。もうがっつりやっていきたいと思いますから。そこでも、やるときはやる。やらないときはやらないっつってね。スパッと、ね、やれば大丈夫かなと思いますけどもね、って言いながら今日は、ね、まだ1時間経ってませんから、さらにこっから1時間以上ね、喋るわけなんでね。本当にど深夜にね、こんな喋っちゃって申し訳ないなと思ってるんですけどもね。まあ、喋りたいこともありますから。ね、こいつ、隣人の話もしたかったんだよね。だから、これからはね、本当に、ストレスなく、本当に、なんていうのかな、その接点があるわけじゃないんだけどね、その、隣人と直接の。だけど、間接的に接点が多すぎると。ドア開けっぱなしとかさ、もう、廊下とか隣人の家の匂いがするんだもん。やだよ、なんかもう。とかさ、ありましたから。その辺がいろいろ解消されるってなるとね、この家も、ね、まあ、よかったな、期間をね、お部屋の更新とかもしたからさ、9月とかにね。だから、まあ、よかったな、なんて思うわけなんですけどもね。じゃ、そんな、ね、ところでね、今日お話なんですが、どっから喋りましょうか。今週のお話、まあそうだな、お便り先読もうかな。お便りいただいてますか。いただいてる、ありがたいですな。じゃあお便り一個読んでいきましょうかね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、人柄に自信がある人に向いている仕事なら居酒屋とか外食産業だろ。パルさんに向いている仕事とかぶっちゃけないぞ。あえて言うならネット配信とかじゃないか。ラジオ配信か雑談生主かオンラインサロンか知らんけど、本気でやれば稼げるんじゃないのっていうね、いただきました。ありがとうございます。それだ、それかな、どうかな。でもね、俺に向いてる仕事とかもうないよね、実際。こんだけいろんな仕事をしてみてさ、こんなに仕事変えてる人も結構稀じゃない、やっぱり。1、2回じゃん、転職なんて。そんな中で、ね、もうちょっとしてますからね、私もね。で、それでなかなか見つからんとなってるのは、やっぱりぶっちゃけね、そういう向いてる仕事ないんじゃないの。ただあえて言うならば、ネット配信とか、まあ、ラジオ配信、雑談生主、オンラインサロンね、そういうのも本気でやったらね、まあうまくいくかもしれないじゃないと、ね、稼げるかもしれないじゃないというね、ことなんですけど。そうだね、ラジオもなかなか儲からないからな。儲かればいいんですけどもね、なかなか儲からないよね。ポッドキャストが熱いみたいなさ、言われたりとか、海外ではポッドキャスターがすげえ儲けてるとか言うけど、日本じゃ全然だからね。どうやって金稼ぐんじゃいっていうね、そういうレベルになってるからね。だからどうしたらいいんでしょうかっていうね。なんだけど、まあ、オンラインサロンやればいいんでしょう、私がね。やっぱオンラインサロンだな。パル内藤学園ポッドキャスト部 in オンラインサロンつって、またその話っすかみたいな、ね、なるからね。もう今日はね、そんな喋りませんけどもね、パル内藤学園ポッドキャスト部の話についてはね。まあ仕事辞めてウーバーイーツしながら、ちょっと何か配信系ね、ちょっとや、もう一回チャレンジするっていうのはね、一つかもしれませんけども。でもな、前の無職の頃に結構いろんなこと試したじゃない、マネタイズできないかつって。 て、それでうまくいかなかったのがあるからな。もう、そこにあまり、ね、期待はせずにね。期待せずにでもやっていくのは必要だからね。ちょっと手を出してね、オンラインサロンとかね、やっていけたらなと思ってますけどもね。いや、どうなんでしょうか。じゃあね、あとはですね、いただいてます。ラジオネーム、こちらですね。ラジオネーム、ベルさん。コロナでリモートになったので、リアルタイムで聞いていて、久々のお便り。ポッキーゲームならぬ、ポッキーゲームは、ちょっとセンスを感じた。こういう方向性で、なんとか活かせないのか。パルさんは、甘えられないと、理解すると、自制心が働くから、マグロ漁船みたいな、逃げ場がない方がいいんじゃないっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ある。そういうのね。だから結局、退路を断たれると、やるんだよね。やらざるを得ないから。そういうのはある。だから追い込まれないとやらないっていうのもあるし。なんかね、強制力というか、なんかそういうの働くと、発揮する時はあるよね。昔からそうだけどさ、やっぱ俺しかやる人がいなくなっちゃうとかさ、そうするとまあやるよねみたいなね、人一倍やるからさ、で任せられるようになってったりとかして、あれよあれよとね、ただただだよ、ただただもともとそういうポジションにいっぱい人がいたのに、いなくなっちゃったせいで俺がやらざるを得なくなって俺がやってるっていうね。それ意外とそこで何か発揮し始めるみたいなあるんだけど、それはそれでね、しんどいのもあるんだよね。難しいところだけどもね。だからちょっと自分を追い込んで逃げられないね、環境を作りやるといいと。マグロ漁船。船酔いがな。俺もうほんと酔いやすいからさ、車とかでも酔っちゃうからね、バスとかね。唯一酔わないの電車だけだよね。電車って酔わないよね。最高だよね。電車の中で携帯いじってもさ、全然酔わないけど。普通の車とかだと、もうね、バスとかでもそうだよね。超酔っちゃうもんね。画面見てるだけでね。だからマグロ漁船はちょっと船だからさらに酔いそうで怖いんだけどもね。でもまあ雰囲気はちょっとわかるよ。そういうことだよね。ちょっと参考にさせていただきたいと思いますけどもね。今後の仕事探しのね、追い込まれるというか退路がねない仕事、そうすると今の仕事も退路がないんだよな。またちょっと違うのかもしれないですけどもね。どういうのがいいんでしょうか。じゃあ他ですね、今日喋りたかったことをちょっと先に喋っておきましょうか。眠くなってきちゃうからね、深夜だからね、おじさんね、お眠の時間になっちゃう前にね、話したいことだけ喋っておかないといけませんから、ちょっとお話ししたいと思うんですけどもね。今週はですね、ちょっとまあ関東よりもね、西の方からですね、ちょっと友人が東京に遊びに来まして。で、まあ、最近パルナイトーさんが、まあ、忙しそうだと。疲れてそうだと。ちょっとそんなパルナイトーさんを励ます会じゃないけども、ね、ねぎらいをね、ねぎらってくれるというような感じでね、ちょっと一回、遊びに来てくれたわけですよ。で、ね、ちょっと、なんか、楽しいことでもしてさ、ちょっとストレス発散してみたいな、リフレッシュしましょうよみたいなね、感じでさ、遊びに来てくれたんだけどさ。で、まず、ちょうどその日、休みで、水曜日でさ、で、休みの日だからと思って。で、夜とか集まって飲んでとかでもいいんだけど、やっぱ次の日仕事だからさ、そんなに 酒もガバガバ飲めないし、夜遅くなりすぎちゃうとね、次の日辛いからっていうことで、昼間はね、遊びましょうって話になって。で、昼間の、もう朝ではないか。お昼13時ぐらいに集合ってなってさ。で、じゃあカフェで、ね、おしゃれなカフェで集合しようってなって、渋谷の、都庁があるんだけど、いや、ないよ。渋谷に都庁はないんだけどさ、渋谷の区役所、ね。どんだけスケール変わったんだよ。都庁から区役所に変わっちゃったんだけど、渋谷の新庁舎ですよね。結構新しめのね、まだね、できて1年とか経ってないぐらいの。1年経ったか。俺が無職の時にはあったからな。まあ、でもそのぐらい新しいね、新社屋、新庁舎がありまして。その目の前にある、喫茶店で、ザリガニカフェっていうね、カフェがありまして。そこでちょっと待ち合わせしてね、まずお茶しながら、まあ、今日どんなことして遊ぼうかみたいな話をして。で、当日ね、私も、ちょっと早めに起きましてね。で、集合よりもちょっとだけ早めに、つけまして。で、集合をお互いしてさ、で、久しぶり、つって。じゃあカフェ行って、ね、お茶しながら、ちょっと作戦会議しようか、つってね、ザリガニカフェ入るわけなんですけど。女の子が多いね。おしゃれだから、なんか。場所も、そんな、まあ、駅前っちゃ駅前なのかな。渋谷のね、区役所の前だからさ。だからそこでさ、ちょうどお昼時だったからさ、少しだけサラリーマンもいたりとかするんだけど、大体がでも、女の子のお客さんが多くて。で、そこでお茶をね、してさ、コーヒー飲みまして。で、何しようか。でも結局、この友人とは、毎回そうなんだけど、カフェ巡りで終わっちゃうんだよね。何か面白いことをして遊ぼうっていうよりは、結局カフェ巡りをして遊ぶみたいな感じになるんだよね。で、行きたいカフェもさ、いくつかピックアップしていたらしくて。とか、あと、俺が行きたいけど一人じゃ入れないようなカフェとかあるじゃない。そういうのに一緒に行ってもらうとか、なんかそんな感じが多くてですね。で、今回もね、同じパターンっていうね、ところでさ、1軒目カフェ。で、2軒目もカフェ。で、3軒目もカフェっていうね、カフェカフェカフェでね、もう本当に、カフェ尽くしのね、一日でございましたけどもね。1軒目は渋谷のカフェでしょ？ 2 軒目は、原宿のカフェ。おしゃれで入れないね、一人じゃね。でも、二人だから入れそう、つってね、入ってさ。なるほどな、と思って。こちらの豆は、みたいに言ってた、なんか、カフェの店員さんが。今日は2種類のカフェ、2種類のコーヒーありまして、1個は豆がこちらなんですけども、匂い嗅いでみますかみたいな。こんな匂いですよ。ちょっとチョコレートの香りもほんのりしてくるかもしれませんね。で、もう一個はこちらの豆で、みたいな。ね、こちらも香りが芳醇で、みたいな。なるほど。で、一杯、500円だ、ね、するわけですよ。500円だ、600円だ、するわけ。でも、あ、大丈夫っすって。安い方でいいんで大丈夫っす、みたいになってるわけ。とか、そんなんでさ。まあ、お茶してさ。で、一軒目、二軒目でしょ？で、三軒目のお茶は、奥渋。渋谷のですね、まあ、奥側っていうのかな？渋谷も、駅前はね、栄えてますけども、ちょっと奥の方行くと、また少し閑静な住宅街になってくるんだけど、そこが結構今、話題になってるというかね。まあ、前も話したことありますけどもね。そうそう。奥渋っていうね、 奥まった、その渋谷のね、いい場所。まあ結構注目されている場所なんだけど。で、そこに、本屋さんと、ちょっと飲み屋というか飲食店が、まあ、合体してるようなお店があって。で、これ、行きたいんだけどなーって。一人じゃちょっと行きづらいなーと思って、じゃあちょっと俺の行きたい店はこちらっつってさ。そんな本屋と、ね、居酒屋みたいなのがちょっと合体して、居酒屋って表現もあれだね。まあ、なんか、バーというかね、が併設してある感じでさ。だからちょっとね、そういうところも一緒に行ってもらえたからさ。今後はね、一人でも行けるようになる、かもしれんなと思って。ちょっとした時にね、カウンターとかでちょっとお酒をね、飲みたい時とか。まあ、そんな時にも使えるかなと思って。まあ、そんなんでね、ちょっと一軒、二軒、三軒と。まあ、カフェ巡りしましてね。あと途中ね、よくわかんない、ヒカキンの、あるでしょ、いるでしょ ?YouTuber のヒカキンさん。ヒカキンさんの、でかいオブジェっていう、なんかハリボテみたいなのを乗せた軽トラみたいなのが原宿の街歩いてて、でそれ写真撮ってさ、ツイッターにアップしたので、書いてあったのが、そのトラックに書いてあったのがヒカキン船長って書いてあったの。だから俺もじゃあそれに習ってさ、ツイッターの方でさ、ヒカキン船長を原宿で見かけましたみたいなハッシュタグもつけちゃってね、ツイートしたんですけど、そしたらさ、そのヒカキン船長っていうのはなんかのキャンペーンで、そのなんかっていうのはゲームっぽいのね、ゲームの宣伝のための宣伝カーに、そのヒカキンのでかいなんか作り物みたいなが乗っかってたっていうね、ことらしくて。で、それ写真撮ってツイッター上げたらさ、その公式の、そのゲームの公式の人がリツイートしてくれてさ、これはいいぞと、バズるぞと。大体ね、こういうのバズるかバズらないかって、公式のね、ところがなんか絡んでくれるとバズったりするじゃない。だからね、やっぱりゲームのね、公式サイトの方がね、俺のヒカキン船長見つけたんだけどみたいなのをさ、リツイートしてくれたってことはね、これ爆発すんぞと思ったら、さっき見たらね、いいねが3ぐらいしかついてなくて、公式一つとあとね、リスナーの人2人ぐらいしかね、いいねしてないと思って、ヒカキンのパワー弱えなぁと思って。あと公式のゲームのパワーねえなぁと思って。ねえ、まあそんなんでさ。まあ、ちょっとしたね、そういうちょっとアクシデントがあったりとか。まあそんなんだよ。ねえ。で、気がついたら、もう夕方になってっからさ。で、次の日も仕事だからさ、まあ軽くね、ちょっと、ご飯でも食べてさ、で解散かなみたいな話になって、で最初はなんていうのあれは、ケバブじゃなくて、もう出てこないよ、もうシュラスコ出てきた、よかったね、ケバブみたいでしょ、シュラスコ、あの肉をね切ってさ、肉を切ってさって普通すぎたね。そうそう。シュラスコっていうさ、まあ、美味しいお肉のやつがあるんだけど、そこの食べ放題に行こうかみたいな話が出てたんだけど。でも、ちょっと今日、シュラスコじゃないな、みたいになって。で、あと、第二候補で焼肉ってあったんだけど、焼肉も、ちょっと違うな、みたいになって。何食べようか。なってさ、で結局行き着いたのが、渋谷スクランブルスクエアっていう新しい建物があるんだけどさ、でここに もんじゃ焼きがありますと。月島とかで有名なね、もへじっていう、もんじゃ焼き屋さんがあるんだけども、ただのもんじゃ焼き屋さんじゃありませんと。このもへじは、そのスクランブルスクエアにね、出してるところに関しては、スタンダードなもんじゃじゃなくて、フレンチ。ね、すごいね。出す場所が違ければ中身も少し変わるということでね。フレンチともんじゃのコラボレーションみたいな。そういうお店らしくてさ。それはすごいねと思って。で、ちょっとじゃあそっち入ってみようかつって、結局シュラスコでもなく、焼肉でもなく、もんじゃ焼きを食べるっていうね、感じなんだけど。いやいや、ちょっと、もんじゃ焼きって思うかもしれない。人によっては。ね、庶民的って思うかもしれない。でもこのお店、庶民的ではなくてね、お水頼むとすんじゃん。喉乾いたな、お水飲みたいな。すいません、お水くださいって言うと、400円取られる。多分、ミネラルウォーター400円だった気がする。結構いくなぁと思って。だから全体的に、もんじゃって結構安いじゃん。まあ、ね、そりゃ、いい具材とか使えばさ、別だけどさ、本当に一番安いもんじゃとかって500円とかで食えたりするじゃない？だけど、ここのもんじゃは、まあ、だいたい1500円以上みたいなところだから。だから、いわゆるね、その一般的なもんじゃ安いよっていうのとはもうちょっと違う感じだよね。さすがフレンチが絡んでるだけあるなと思って。だからさ、ねえ、1500円じゃなかったかな、もんじゃ。1800円とかしてたかな、だいたい。結構ね、やっぱりお高いもんじゃでさ。だからお通しとかも、もうしっかりしてて。イカと、なんか、ウニ、クリーム、ソースみたいなのがかかったりとかして。まあまあ美味しいんですけどもね、やっぱりお値段取るだけはあるなっていうね。そんな感じで美味しくね、いただきました。で、他にもね、ちょこちょこと頼みつつ。で、もんじゃをね、がっつり食べてさ。っていう感じでさ、まあ、で、これ、パル内藤さん今日、ねぎらう回なんで、ここの、ね、もんじゃ焼き屋さんの、金額はもう、自分出しますから、で、その、ね、友人の方がさ、そこのお金持ってくれてさ、いや、ありがてえ、と思って。今ね、お金ないですからね、私もね、ようやく、半年ね、今働き始めてさ、お金がちょっとだけ溜まりはしないよ。借金あるから。でもようやく借金を返してね、少しずつ減っていってる借金がね。そんな状況でございましたから。そうやってね、ご馳走してもらえるっていうのはね、とてもありがてえなと思ってね。本当に、なんか、なんていうの？物乞いっていうの？ね。まあなんか恵んでもらってね、嬉しいぜという感じなんだけどもさ。で、そんなんで、ねぎらってもらって、ね、もんじゃ食べてさ、ね、ごちそうさまでしたって。じゃあ、夜はね、ちょっとホテル取ってあるからって。じゃあ、そろそろ解散しましょうって。じゃあね、今日はありがとうございましたって。で、別れる寸前に。実はと、プレゼントもちょっと持ってきてますと。プレゼントってなんだと。したら、最近ね、パル内藤くん、すごい疲れてると。しんどそうだと。このままじゃ、乗り切れないぞ、ってなって。で、よかったら、つって、ユンケル。錠剤のユンケル。なんか、すごいよね。 飲むタイプのユンケルよりも効きそうだよね、錠剤の方がね。で、そんなさ、結構高級なユンケルの錠剤をさ、結構大量な量をもらって、もちろん未開封ですよね。開封してね、いや俺飲まなくなったんでよかったらどうぞじゃないんですよ。新品ですよ、もちろんね。それを大量にさもらってね、これ飲んで乗り越えてくださいつって、ね、ありがとうつってね、頑張って飲んでなんとか3月乗り切るわつって、そんなんでさもらって、でもう今日の朝も飲んでますよ。まだわかんないね。まだ体感としては、がっつり効いてるのかどうかってわかりませんけども。まあ、ちょっと継続してね、飲み続けることによってね、最近ちょっとやっぱ疲れ気味ですからね、疲れ解消するとね、いいなと思って。で、毎日ね、飲んでますけどもね。まあ、そんなところで、ね、久しぶりにちょっと、西の方からね、遊びに来てくれた友人が、まあ、いましたと。ね。まあ、結局カフェ巡りとね、ちょっと夜ご飯食べてと、感じで、まあ、普通の、なんだろう、普通にだべって終わるみたいなね。でもそのだべってる中で、一番盛り上がった話って何かなって考えると、やっぱ、ハゲの話。もうほんとハゲててしょうがないよねっていう話が、一番盛り上がるって感じだったんだけど。なんかね、お互い髪の問題というか悩みは持っててさ、でどんどんちょっとハゲてきていると。ね、俺の方がまあ完全ハゲてるわけなんだけど、ね、その目の前にね、ハゲてるやつを目の前にしながら、いやちょっと最近ハゲてきててっつって、でもう髪の毛の悩みは本当尽きないという話になってさ、いや本当だよねっつって、で朝ね、奇跡のスタイリングとかしてますよ私、それもよくわかるって話でさ、もう朝30分ぐらいセットに時間かかるっていう話になったわけ。まあ俺ちょっとその時話を合わせたんだけど、実際俺30分もかからないわけよ。でも調子が良ければ10分、調子が悪いとやっぱり15分とか、奇跡がね起きないとさ表出れませんからね。スタイリング頑張ってるわけなんですけどもね。だからそういう話だったりとか、あとはもうウィンタースポーツとかマリンスポーツとかできないよねっつって、できないできないっつって、ね、髪の毛がっつってなったりとか、あとはね、帽子もう これが一番だなって、ハゲてるかハゲてないか、困ってるか困ってないかが一番わかるのは帽子だなっつって、帽子一回かぶったらもう脱げないのがあるのね。ハゲ界のこれ常識なんだけど、それを知らんやつはもう完全ハゲじゃないんだけど、だからその帽子だなって思って、ハゲで困ってるか困ってないかの指標というのはそんなところかなと思って、なんかねやっぱ帽子かぶるとさ、髪の毛長い人はそのペタンとしちゃうし、いや短い人は短い人でね、もう変な感じになるしさ、だから帽子は一回かぶったら脱げないよねっていう話になって、いやほんとそれなんだよなーつって。なので皆さんの中でもね、俺ハゲて困ってるんだっていう人いるかもしれない。でも帽子かぶったらどうって、帽子かぶったら実家だろうが脱げなくなるよねみたいな、わかるみたいな、もうどこだろうと脱げないみたいな。だからもう帽子かぶっちゃうとエロい店すら行けないっていうようなね話で盛り上がりましてね、結局ハゲ仲間、まあ、ね、もうハゲトークはもう人類ね、もう共通の話題だからさ、ね、もう土定番ネタだからね、これはもうね止まりませんよというところでね、ハゲトークね盛り上がったなみたいな。 まあ、そんな感じでね、まあ、楽しくね、あの、お時間、作ってもらいましてね、励ましていただきましてね。だこれでね、もう次の日から頑張って仕事できるかななんて思ったんだけどさ、まあ、そうもいかずね、結局しんどいみたいな。ね、そんなところでございましたけどもね。じゃあ、そんなね、ところで、まあ、ありがたかったなってところでね、また、ね、時間があればね、ちょっとまたカフェ巡りとかもね、一緒にできればいいななんてね、思っておりますけどもね。じゃあ、そんなところでね、お便りいただいてるから、お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。そもそも、俺に向いている仕事をリスナーから教えてもらうって発想が間違ってる気がする。5年ぐらい前に無職になってから何度もリスナーに向いている仕事を聞いてるけど、いつも俺って車の運転できないから、朝に起きるのが無理、マルチタスクができない、接客ってタイプじゃないって全部却下するじゃん。それは向いている仕事とか向いてない仕事っていう問題以前に、単に仕事のスキルが不足してるんだよ。全く勉強せずにオール赤点のやつが俺に向いている科目教えてよとか言ってもしょうがないだろう。勉強するしかないんだよ。今のパルさんに本気でアドバイスするならスキルアップするしかない。路線図やら住宅情報やら、仕事上で覚えないといけないことや、業務上でミスしたことを一度洗い出してマジで全力で仕事に取り組んでみるといろいろ変わってくると思うよというね、答えだきました。ありがとうございます。まあそうだね、本当におっしゃる通りね。そうなんです、スキルがないからさ。だから何アドバイスしてもらっても結局はどれもできないんだよね。だから今の俺で何ができるっていうと結局何もできないんだよね。だからいろいろおすすめしてもらっても、もしかしたら、うん、それはちょっとできないかもーとかね、無理っすみたいななっちゃう気もね、するんですけどもね。で、ただやっぱりそのスキルアップするしかないよねって話でさ、ね、路線図覚えたりとかね、住宅情報とか、ね、いろいろと覚えたりとかしたら楽なるしね、実際ね、お仕事の方もさ、はかどるようになると思うんだけど、毎回地図見てるもん。何駅周辺とかって言われて、何駅って何線だっけみたいな。で、このな、丸々線、沿線って何の駅があるんだっけとかさ、覚えてればさ、そんな調べなくてもいいんだけどさ、もう覚えらんねえからさ、全く。だから毎回ね、地図見ながらさ、調べたりしてんだけどもさ。とか、そんなんだからね。まあ、ちょっと頑張ってね、覚えなくちゃいけないんだろうけど、休みの日はネタ探したいしな。で、仕事終わった後もね、やっぱり10時、11時になってから、なかなか、そこまでね、力使えないななんて思って。結局言い訳しちゃってるんだよね。ダメだね、ほんとね。まあ、そんなね、ところなんだけどさ。でもただ、不動産業界、もちろんね、それできることありますよ、努力して。ね、もう勉強ですよ、そりゃね。路線図覚えたりとか、地域のことをね、調べたりとか。で、ここは何区なんだろうかとかね。まあ、いろんなのありますよ。相場がどのぐらいだとかさ。こういうお部屋の構造が多いとかさ。あると思うんだけど。まあ、なんだけど、覚えればね、いくらでもね、スキルアップできると思うんだけど、根本的なさ、不動産屋のあんまり良くないところっていうのはやっぱりありましてね。だからそこはなんかメンタル的なところで解決できるかなっていうと難しいのもあるんだよね。どうしてもなんかやっぱり 不動産業界の風潮とかさ、あるじゃない。業界ならではのさ。そういうのがあんまり、なんだろう、しっくりこないというか、向いてないというかさ。っていうのは正直あって。だから、これが続くと、精神がちょっと、やられていっちゃうかなとかね、思ったりするところもあるので、なんとも言えないよなぁと思ってね、仕事、ね、辞めるのか、それとも今の仕事を続けてね、頑張っていくのか、まあ葛藤してるところではありますけどもね、ちょっと悩ましいでございますな。じゃあ、あとはですね、いただいているお便りとかもありますが、どれ読んでいきましょうかね。こちら、あ、本当は来週も読ます、覚えていたらちょっと読ませていただきたいと思うんですけどもね、ちょっと今回忘れておりましたね。気づけませんでした。すいません。久しぶりにAmazon ギフト券をいただきましてね、ありがとうございます。ラジオネームアフリカのキリンさんね、ありがとうございます。で、Amazon ギフト券もらった時はですね、そこにコメントを受けられるようになっておりますのでね、書いていただいたものをね、ぜひメッセージとしてね、紹介したいなと思っておりますけども、ラジオネームアフリカのキリンさん、お久しぶりです。私事ですが、最近結婚することが決まりました。そのためなかなか童貞ネット聞けていませんが、パルさんのこと応援してますよ。10日までジェットスターでセールをやっていて、沖縄に安く行けるはずです。沖縄移住化計画がはかどるかもしれませんね。 PS、 今年のご両親にいただいたお年玉の金額を教えてくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、お父さんからね、お母さんから何か金銭的なものもらったんじゃないですかなんてね、お話もありますけどもね、どうでしょうってね、まあ濁すっていうことはってありますけどもね、もらってないならね、もらってないよって言うでしょ。人間言わないってことは、まあなんかあるんじゃないですかみたいなとありますけどもね。現金とかもらってないですよ。とかね、そんなこと言ってみましたね。で、あとね、アフリカのキリンさんご結婚ということで、すごいですね。いや、めでたい、いいなぁ、俺も結婚したいなぁと思ってますけども、どうですか、結婚するときね。いやー、どうかな、もしね、いや、もしもないな、ないこと話すのやめようかな、ちょっと言おうと思ったけども、なんかちょっと違いましたんでね、ちょっとこれはお話はね、ちょっと違う話にしたいと思いますけどもね、半分寝てんのかな俺今ちょっとボケボケしてきたな、少しな、やっぱ深夜も深夜だからな、ボケボケしてきちゃいましたけどもね。まあ、そんなわけでね、で、結婚おめでとうございますってことですよ。ね、なかなか童貞と聞けてないですけどもっていうね。でも応援してくれてるってことなんで、ありがたい。ね、こうやって Amazon ギフト券ももらえて、ね、嬉しい。本当に。もう、くれくれ野郎だからね、俺もね、くださいくださいってなってますけども。あと、10日までね、ジェットスターでセールやってると。今日10日だよ。じゃあ今日買えばもしかしたら4月とかの、まあ、休日はね、4月になったら月8回になりますからね、8回9回になりますから、だからちょっとね、連休とかを取って沖縄ね、一泊旅行してくるのもありかなって思いますけどもね。ちょっとその偵察代わりで、ね、ちょっと移住化計画のね、偵察をするために一回沖縄ね、今年は行きたいなと思ってますから、そのまま帰ってこなくてもいいよね、沖縄ね、行きっぱなしでね、そういうのもありだな、 ちょっと考えちゃうなーってね、思いますけどもね。じゃあ、そんなところで、他今日話したい話あるかしら？どれかな？白箱。白箱の映画が見たいんだよ。アニメでさ、PA ワークスがね、制作しているアニメで、白箱っていう、まあ、働く人シリーズみたいなね、やつで、アニメ業界のね、お話のアニメなんだけど。で、これがさ、2月の28だか9とかに、劇場版が公開されたわけ。見に行きたくて。で、平日に行けたらいいななんて思ってさ、仕事終わった後とかにね、レイトショーとかで見たらね、いいかななんて思ったんだけど、なかなか仕事が終わんなくて、8時半とかに仕事終われば、9時からのね、上映とかに間に合うから、いいじゃんとか思ったんだけど、意外とその時間も間に合わないみたいなね、感じの最近、ね、暮らしになっちゃってますから。まぁ、あ、ちょっとね、白箱見に行くぐらいの時間欲しいですね、ほんとね。仕事終わってからね。ちょっと、来週は、できたら、でもダメだな。3月はちょっと、そういう望みを持つのやめようかな。無理だよ、もう。朝から晩まで働いて、仕事の休みもね、削って、そうでもしないと。3月って乗り切れないと思うんだよね、やっぱね。だから頑張ってね。あと20日間、やりきるしかないね。まあ、正確には21日、ね、頑張るしかないですな、というところでございますけどもね。じゃあ、そんなね、ところでございました。ね、ちょっと、沖縄旅行もね、考えたいね、ほんとね。じゃ、沖縄旅行じゃないよね。もうボケてんな、頭がな。白箱。白箱もね、ちょっと早めに見たいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところ。もう見た人いるんだろうな。羨ましいな。ほら、明日頑張って見に行けたらいいなと思ってますけどもね。ちょっと難しいだろうな。じゃあ、あとはね、今週話したかったこと、天井あるじゃん。家の中にさ、天井あると思うんだけど。最近ずっとさ、メガネかけっぱなし、電気つけっぱなし、テレビつけっぱなし、暖房つけっぱなしで、で、そのまま、メガネかけっぱなしで、で、まあ、ベッドの上、ちょっとゴロンとしたらね、いつの間にかなんか落ちちゃってるみたいなことが多いんだけど。だから、こないだ久しぶりに、週にね、週1ぐらいしかないんだけどさ、夜ちゃんとね、お風呂入ってから、ちゃんと着替えて、で、お布団の中に入って、で、寝るっていう行為をね、久しぶりにしたんだけど、その時思ったのがさ、なんか久しぶりに天井見たなと思って。いつもね、だから、本当に天井とか見ないで、ただぶっ倒れてるだけなんだよね。それで気がつくと朝になってて、みたいなんで。で、なんとか睡眠をね、取れていた、みたいな感じなんだけど。ちゃんと眠るとさ、俺上向いて寝たりするんだけど、上向きで。仰向けで、ね。そうするとさ、天井見るじゃん。久しぶりなんか天井見たなと思って。上向いて寝ることないからさ、なかなかその、起きてるタイミングで。だから、お、知ってる天井だ、みたいな。そう、エヴァンゲリオンだと違いますよ。エヴァンゲリオンだと知らない天井ですけどもね。俺の場合は久しぶりに見た天井だからね。知ってる天井だ、と思って。久しぶりだな、と思って。 だからね、もっとね、やっぱり、寝落ちするんじゃなくてね、お風呂入って、しっかりとね、体休めるっていうところでね、まあ、ちょっと知ってる天井をね、これからもね、見れるようにね、週に今、1回ぐらいしかね、ちゃんとした睡眠取れてないから、だから、ちょっと今日からですか。まあ、今日もちょっと、物理的にね、無理があるんですけどもね、3時間ぐらいはでも寝れるもんね。うん。明日からかな。うん。今日はもうなかなか難しそうだからね。明日、ちゃんとね、お風呂入って、で、天井見上げながらね、睡眠取ると。まあ、それが一番ね、本当にいいなぁなんて思う生活なんですけどもね。まあ、そんなね、ところで久しぶりに天井見ました、なんて話。あとは、そうだな、原宿。みんな大好き原宿なんですけどもね、私もね、もう原宿、まあ、家近いですから、もう馴染みのね、深い街になりましたけどもね、原宿にですね、今原宿の駅前すごい工事してて、なんかでっかい建物できるっぽいの。そしたら、1階の入り口のところに、見慣れたロゴが書いてあって、何かなと思って見たら、イケア、家具、北欧のね、家具で有名なイケアが、その、原宿の駅前のところにね、店出すらしいんだよね。で、この、原宿の駅前にできるそのお店が、ウィズ原宿っていう建物らしくて、そこには、なんか、ユニクロが入ったりとか、イケアがあったりとか、なんかいろんなお店が入るらしいんだよね。他何があったかな？他ね、イケア、ユニクロ、他が、スノーピークとか、ドクターマーチンとか、あとセイコーが入ったりとか、で、あとはホール会場とかもあったりとかね、レストランの資生堂パーラーとかね、入ったりとかして、なんか結構、原宿の駅前が、原宿って結局なんか、竹下通りと、あと、ちょっと奥の方、まあ、渋谷の方ね、向かっていくような道でさ、原宿のね、いろんなお店があるところとか。もうそのぐらいしかね、原宿って、あと明治神宮があるぐらいだったけどもね、あとは、代々木公園か、があるぐらいだったけど。また一つね、こういう目玉の、建物ができるということで、ウィズ原宿。ぜひできた暁にはね、見に行きたいなと思ってますから。4月25日オープン予定ということなんでね、今から楽しみにね、してますけどもね。まあ、イケア。ね、都内でね、こういう本当に、駅前よ。もう駅の目の前に立つ建物だからさ。そういうので IKEA ね、今までできたことないですからね。だからちょっと楽しみでございますけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、あとはですね、今日話したかったこと、そうだね、左腕の骨に、ひびが入らないかなって書いてある。なんか仕事を、なんか強制的にというか、そのなんか、俺の力でどうこうできる話じゃないし、会社の方でもどうこうできる話でもないしっていうさ、不可抗力的なことが起きねえかなと思って。で、それ考えると、一番いいのは、俺の左腕がちょっとひびが入るみたいな、どっかぶつけちゃったりとかね、アクシデントで、ひび入っちゃって、 そうするとさ、もうパソコン仕事とかもできないじゃん、なかなか。だから仕事休むしかないじゃん。行っても仕事できないしさ。したら、そのままフェードアウトできるじゃん、みたいなこと考えたりとかしちゃう最近ですね。病んでおりますかね。ちょっとわかりませんけどもね。だから、で、指とか折るとさ、折ったり、まあ、ひび入ったりとかするとさ、また、生活がだるかったりするじゃない。だから、ね、で、右手だとさ、右手、右腕だと、本当にちょっとしんどいというかね、その辺が折れちゃうと、ひび入っちゃったりとかすると、生活に支障が出ちゃうし、足もね、折れたりとか、ひび入ったら、ね、ちょっと支障が出るから、そうすると、左腕。で、左のね、手は、まあいろいろとね、生活に必要だったりするからさ。腕のその前腕とかが、前腕どっちだ、ちょっとわかりませんけどもね。まあちょっと腕がひび入ってくれるといいななんてね、思ったりとかしてますけどもね。実際入ったら嫌なんだけどもね。ただ、ひび入ってくんねえかなみたいな。なんかね、大変な天平地位が来ちゃったりとかさ、あとそれこそコロナが流行っちゃったりとかさ、そういうので休むようになるとさ、なかなかね、あれだけど、まあなんか腕がちょっとね、ひび入るぐらいがね、ちょうどいい不可抗力なのかなってね、ちょっと思ってますけどもね。まあそんなことを最近ちょっと考えちゃったりしてますなという話。じゃあ、せっかくなんでね、ここでちょっとお便りをね、読んでいきましょうか。お便りは、先週いただいていたお便りで、途中まで読んでね、ちょっと読むのをね、やめてしまいました。こちら、先週いただきました、ラジオネームなんぞこれさんからいただきましたね。沖縄旅行での、風俗体験レポ。これね、先週の放送最後のところで読んでたんですけども、ちょっと長いと。長いから来週に引っ張りましょうつってね。で、ちょっとこちらの方を、今日はね、ご紹介していきたいと思ってます。で、文字が多いのと、パソコンの文字が小さくて、ね、おじさんなかなか見づらいんだけどね。ちょっと読んでいきたいと思いますよ。で、先週ね、もうことはもう多分皆さん忘れちゃってると思いますから、最初からね、読み上げさせていただきたいと思います。ちょっと長いのでね、聞いていただけたらと思うんですけども。ラジオネームなんぞこれさん。パルさんこんばんは。早速ですが、先日の沖縄旅行感想メールで、書ききれなかった風俗話をしたいと思います。かなり長いので注意というね。で、ユイレールの県庁前駅から徒歩15分くらいのところにある、錆びれたソープ街。今回はその中でナースの衣装を着て、接客してくれるイメクラソープに突撃しました。平日の夜だったせいか、ソープ街には全く人がおらず大丈夫かなと思いつつもお店に入店。あらかじめそのお店のホームページでチェックしていた女の子をフロントにて指名。今回はその女の子が業界未経験の新人さんということもあり、新人割で60分1万5000のコースにしました。受付で思ったのが、普通の風俗であれば店内の女の子のパネルはホームページのパネルに比べてぼかしが緩くなっていることが多いと思います。しかし沖縄の風俗は街自体が、狭いため、知り合いなどに見つかりやすい環境であることから、ぼかし具合はホームページのまま、そして女の子に会う前は一度待合室にある 防犯カメラの前に立ち、女の子がカメラチェックをして知り合いでないことを確かめてからご対面というシステムになっていました。ネットを見ても沖縄の風俗はこの傾向が強いみたいです。なるほどという感じでした。そんなこんなで、ご対面したわけですが、第一印象は顔がまん丸で二重顎やなでした。部屋に案内されてお互い服を脱ぐわけですが、女の子の腹が見事な三段腹、おっぱいは D カップとのことでしたが、そのおっぱいも、三段腹と同化しつつあり、実質四段腹と言ってもいいようなぽっちゃりだったのです。細身の女の子が好きな僕はもうさっさと帰りたいと思うのでしたが、そういうわけにもいかず、愛想笑いしながら体を洗ってもらい、お風呂に浸かります。そこで少し女の子とお話ししたんですが、その子はなんと東京から2週間限定で出稼ぎに来ていた子であり、沖縄とは無縁の子だったのです。しかもプロフィールは業界未経験と書いてあったのに、東京では2年ほどデリヘルしてて、その前はキャバ嬢やってたとのことでした。しまいには私エッチとかあんまり好きじゃないんだよねとか言い出しやがる。なぜこのタイミングで言うのかね。僕はだんだんイライラしてきました。そしてベッドに移動してからは、事務的な前儀を受ける僕、ナースイメクラなのにナース要素な発言一切なし、無言でなめなめ、もっとナースものの AV みたいなのを期待していたのに。そんな中でも気づけば自由恋愛に発展してしまい、さあ僕のお注射をメンソーレしようという時に、あ待って、全く濡れてないからローション塗るねと、そばにあったローションを塗りたぐるジョー。いやいや、興奮しなくて全く濡れてないのはいいとして、ストレートに口に出すなよ。正常位体勢で腰を振る間は目をつぶり、顔を背けロボットみたいにあんあんあえぐジョー。もういいやと思い、バックの体勢になってもらい、日頃お風呂場でエア腰振りで鍛えた腰使いでパンパンと攻め出すも、ジョーは無言。早漏の僕は何の成果も得ることなく、そのまま秒で果ててしまいました。行為が終われば、もう帰りたいオーラ全開で、さっさと着替えて部屋を出ました。帰り際、ボーイさんに、今回の女の子、お兄さん的に何点ぐらい出したかねと聞かれ、そうっすね、70点くらいですかねと、本当は0点と話したいところでしたが、気が弱い僕は、可もなく不可もない点数を伝え、お店を出ました。以上が僕の沖縄での風俗レポです。今思い出しても悲しい。まさしくなんぞこれ。ちなみに、その後はホテルに戻り、キャビンアテンダントの、エロ動画で抜き直しました。飛行機に乗ると、毎回 CA さんエロいなぁと思ってしまう僕がいます。というね。お便りいただきました。ありがとうございます。超対策。ね。久しぶりにこんな長いお便り読んだなと思うんですけどもね。いやほんと。沖縄の風俗、ね。だからなんか、せっかくだからさ、沖縄ことさ、エロいことしたいじゃん。それなのにさ、全然沖縄の人でも何でもない、ただの東京の人が出稼ぎでね、沖縄来てるだけっていうさ。そのパターンね。なんでじゃあ沖縄だったんだよっていうね。で、だったら別に都内でいいじゃんね。って思うけどもさ、せっかく沖縄なんだから、沖縄のこと、そういうちょっとエロいことがね、したいよねって思いますから。だからちょっと私が沖縄行く際にはね、ちょっといろいろ調べて、 沖縄の子が働いてるお店。なんかあるでしょ、純度 100% みたいな。沖縄っ子純度 100% 店みたいなさ。だからそういうのをね、私ちょっと、求めていきたいなと思っておりますけどもね。でもこういうのがさ、教えてくれないとさ、わかんないもんね、やっぱね。そんな東京から出稼ぎに来てるとかさ。そんなパターンがあるんだねって思うとね、ちょっと怖いですなって思ったりとかして。で、あとは、その太っている人。まあ、ちょっと小太りさんだったというね、お話ですけどもね、相手がね。まあ、三段腹。そしておっぱい含めて四段腹みたいなね、ところだからね、しんどいよね。細身が好きな人間としてはね、太ってるやつ許せないじゃない、やっぱり。自分より太ってるやつとか見たくないじゃない、あんまりさ。そう考えるとね、本当に何だったんだろうかっていうね、そんな風俗だよね。沖縄来たのに沖縄の子じゃないし、痩せてる子が好きなのにね、もう太ったやつが出てきちゃうし、で自由恋愛に発展したら発展したでね、もう全然盛り上がらないしみたいな。いや、しんどいなねえ、沖縄怖いですね。俺もちょっと沖縄行った時に、さびれてるから、そもそもがさ、さびれたソープ街っていうね、もうそういうところでもしかないのかな、沖縄って。ちょっと沖縄のね、風俗事情はあまり知らないですからね、私もね。ちょっと実際に行くときはね、風俗事情を調べてね、それで行かないとね、こういうちょっと大惨事になってしまいますからね。全然ナースイメクラソープみたいな感じだったのに、ナース要素ゼロみたいなね、それ辛いよね。いやー大変だよね、ソープ選びね。やっぱり一番いいのは、まあ東京は池袋、角エビグループね、ここが一番安定してると思うんで、私ねおすすめしたいなと思ってますけどもね。どんだけおすすめしてんだって話なんだけど、角エビグループ、安心と信頼と実績のね、角エビグループ、まあ、ここがね一番いいんじゃないかなと私は思いますけどもね。じゃあそんなんでね、沖縄旅行も早く行きたいな。4月、別にね高い宿を借りる必要なくてさ、向こうでちょっと休めればいいからさ、一泊二日とかでね、ちょっと安い航空券がね手に入れば、それでちょっとね4月中とか行きたいな、リフレッシュねしてね。そうするとまた仕事にね頑張って向き合えるかもしれませんからね。まあ、そんなところでございましたね。沖縄レポありがとうございます。じゃああとはね、他に読んでいないお便りなんかをねつらつらとご紹介もしていきたいと思うんですけども、結構もらっとるんだが、どれがいいんでしょうかね。この辺かな。ちょっと長いから、長いお便りもいただいてますな。3月、じゃあこれ読んでいこうかな。ラジオネームパルさんの3倍クズさん、サークルいいじゃん、金ねえけど支持するぜ、借金まみれで俺は払えねえけど1万円でもいいと思うぜ、マネタイズ当たり前だろ、世の中金だよ、パルさん気にしちゃダメだ、プロポッドキャスターパルナイトをのし上がろうぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあそれだね、パルナイト学園ポッドキャスト部ね、前にねちょっとアンケートを出してましたけどもね、500円、3000円、1万円とかでね、ちょっとアンケート取ってましたけどもね、 1万円でいいじゃねえかってね、支持するぜっつって、ただ俺はお金ねえから払えねえけどみたいな、それも支持してんのかどっちだかわかりませんけどもね、お金があったら払うっていうねところでございますからね、プロポッドキャスターとしてねのし上がっていこうって、そういうねところなんですけどもね、まあちょっとそういうねサークルだったりとかオンラインサロンとか、それがねちょっとどういう風にやっていくのがいいんだろうかっていうのを考える時間がねちょっと欲しいのでね、次の休みなんかにねいろいろ考えてちょっと平日にね実行できたらなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだご紹介できてないお便りなんか、お便りじゃないよね、ご紹介できてない今日のお話なんかをねちょっとご紹介していきたいと思いますけども、じゃああと今週話したかったこと、そうだね、そんなもん、ありましたね。仮想通貨。すごいことなってるよ。まあ、仮想通貨だけじゃなくて、株価だったりとかね、為替。全部すごいことになってますけど、実際、仮想通貨で見ると、ね、わかりやすいかなと思うんですが。もともと原資が78万円ありまして。それが、ちょっとね上がってって87万円とかまで行ったんで、一回ねいいじゃんいいじゃんと思ったんだけど、ちょっと落ちてきて先週75万円、まあそんなもんだよなって思ったんだけどね、78万円だからさ、その元々がね、それが75万円だっただけだからさ、まあいいかななんて思ったんだけど、今週一気に下がりまして75万円から61万円まで下がりました。14万円マイナスと。震えるね。今日1日で9万円落ちてましたね。もう全体的に、全世界的に、ちょっと株価だったりとかね、為替だったりとかも全部悪影響起きちゃって。まだコロナショックだよね。ほんと。まあ、いろんなショックがあります、いつも。ね。何があったか忘れましたけどもね、あるでしょねえ、全然出てこない、なんだっけ、何ショック、もうオイルショックしか出てこないもんね。そうオイルショックすねえ、だ昔さ、その俺が生まれる前の話だよね、オイルショックとかさ、もうトイレットペーパーとかがねなくなっちゃうみたいなさ、全然売ってないみたいになってますけど、今のさコロナショックもすごいよね。マスクも売ってないし、でトイレットペーパー全く売ってないじゃない。困っちゃうね。マスクはさ最悪さ、マスクしないっていう方法もね全然あるし、あとはなんかガーゼで作るとか、ハンカチで作るとか、まあ、何かしらやりようはあるじゃない。でもさ、トイレのさ、紙に関してだけはさ、結構しんどいよね。どうすんだろう、ない人ね。俺なんだかんだで、なんだろう、もらったりとかして、もらったりとかしてっつうか、その今回その、ね、ちょっと西の方から遊びに来てくれた友人が、ユンケル、ね、大量のユンケルと一緒に、トイレットペーパーもね、持ってきてくれたんだよね。トイレ困ってるかもしれないんです。さすが、と思って。ね、そういうのをちょっと分けてもらったりとかしてさ。だそんなんで。なんだかんだまだね、ギリギリやっていける。でも、ここあと2、3日ぐらいで、トイレットペーパー復活してくんないとね、そのコンビニとかさ、スーパーとかで。ちょっとおけつをどうやって拭こうかと ね、手で拭くことになっちゃいますから、手で拭いて手を舐めるみたいな、ね、感じにしかならないからさ。まあちょっとね、うんこは、どうしようね。本当にそうなったらね。まあ、どうすんだろう。てかどうしてんだろうね、周りの人はね。だって俺たまたまトイレットペーパー家にちょっと何ロールかあったから間に合ってるけど、買えなかった人困っちゃうよね。家でしないのかな、もうそしたらね。どっかお店でするとか。でもお店もね、トイレットペーパー確保するの大変だからね。いや大変な時代になりましたな、本当にね。で結局出てきました、リーマンショック。リーマンショックが全然出てこなかったんだけど、今出たね。危なかったね。そうだから、そんなんでさ、もうコロナショック、リーマンショックですよ。それで、まあ、ここからね、どうなっていくかってわかりませんけどもね。まあ、為替と株はまあまあいいですわ。私持ってないですから。だから仮想通貨ですね、うん、そこだけなんとか回復してくれればねいいかなと思ってますけどもね。だからあとはね、仮想通貨どこまで上がったら売りさばくかっていうのもね、結構真剣に考えないと、なんか上がった下がった毎日見てさ、でストレス抱えたりとかしてんだったらさ、もう一回ね売っ払ってしまってもいいかなと思うんだけど、一個ね目標としてね、100万円、78万円が100万円になったら売ろうかなみたいなねところ考えてましたけど、まあ、どうなることやらね、ほんとね、わかりませんね。まあ来週ぐらいね、また仮想通貨で戻ってきてくれるとね、大変嬉しいなというところでございますけどもね。そんなところでしょうか。他は大体読んだね、読んだというか、はい、いいんじゃないでしょうか。ね、あといただいてますお便りね、ラジオネームね、ラジオネームガリさん、パルさん、株がすごい暴落ですよ。コロナショックが終焉したらお宝株見つけてフルベットしましょうというね、いただきました、ありがとうございます。これがね、仮想通貨が影響なかったらいいタイミングだよね。仮想通貨全部お金に変えちゃって、でそのお金でね、株を買うという流れができればよかったんだけど、もうコロナのせいでさ、株価もそうだしね、仮想通貨もそうだし、もう全部が下がっちゃったから、だからなー、ちょっとお金日本円にするのがね、なかなか難しいかなって思ってる状況が確かだね。いや本当に参ったもんですよ。今日一日で9万とかね、辛いよね。ってことはでも明日9万戻る可能性もあるからね、まあほぼないですけどもね、まあ、そんなところでございますな。じゃあもう今日はもうこの辺で終わりましょうね。2時間程度やったでしょう。というわけでね、まあ、他にもまだお便りとかね、いただいてますけど、そちらの方にはね来週ちょっと読んでいきたいと思いますんでね、またお楽しみにねしていただけたらと思います。じゃあそんなところで、次はですね、2020年3月の16日月曜日22時からやっていきたいと思います。できるかな、22日に帰ってこれるかな、わかりませんけどもね、ちょっとその辺をね頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。うん、じゃあ最後いただいてますお便りですね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんに最も向いてない仕事は投資家だ。 さっさと手を引けというね、いただきました。ありがとうございます。確かに、みたいな。ね、ありますね。まあ、早く、ね、ある程度利益がね、出てるタイミングで、ちょっともう、仮想通貨はね、そろそろ、手を引いてもいいかななんてね、思ってます。実際ね。だから、ほんと100万円とか行ったりとか、あとは、78万円、プラス30万ぐらいかな。108万円ぐらいね。煩悩の数ぐらいまでね、お金が増えてったら、そこでね、決済しちゃってもいいかななんてね、ちょっと思ってますんでね。まあ、来週、再来週。3月、4月ぐらいでね、ちょっと一回、全部生産できたらなって、ちょっと思っておりますけどもね。じゃあ、そんなんで、今日もね、2時間近くご視聴いただきましてね、ありがとうございました。またね、来週ちょっとどうなるかわかりませんけどもね、ここまで遅くならない時間で、今ちなみにお時間ですね、2時50分でございます。ここから風呂入って寝てーって、どうなるかちょっとわかりませんね。明日起きれんだろうかってね、と思ってますけどもね。じゃあそんなわけで、ね、ちょっとお便りもね、来週、今日読めなかった部分をね、ご紹介させていただきますのでね。またどしどし送っていただけたらと思います。じゃあそんなわけで、ね、今日も2時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。